石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。
最近私ちょっとねランニングをし始めて朝、はい、走ってんですけど、
すごい、
もうその日雨降ってるかどうかで走れるかが決まるので、
結構
ね毎日こう天気を気にしていながら起きてる感じですね、
はい、それ健康のために始めたんですか？
そうですね、もうちょっとね健康のことも考えなきゃいけないなっていうので走りつつ、うん、あとね、まあ、Apple Watch を使い始めてるので、そのね実際スマートフォン持ってでウェアラブルつけてどんなことができるのかなっていうのを試しながらっていう感じですね。
またそれもねネタとして記事に書けますからね、石川さんの場合はね。
なのでねやっぱ iPhone 防水ではないので、雨降るとえらいことになるので、うん、もう降り始めたら急いで帰るみたいな、そんな感じですよ。
逆に大雨の中も走っちゃえばいいんじゃないですか？
そうですね、まあ、だからね本来であれば、ね、防水スマホだったりよかったりするのかなっていうところもあったりするので、
うん、
ね、そろそろ買い替え時なのかなって気持ちとねしたりしますね。
はい、はい、さて今週の特集ですが、
はい、今週なんですけども、ファーウェイ、ね、中国メーカーのファーウェイ、まあ、最近非常に MVNO 市場が盛り上がっている中で新製品大量投入しているということもあるので、ファーウェイの方にお話を紹介したいと思います。それでは30分間お付き合いください。
入り中央競馬も夏競馬になりました。7月5日の福島競馬場のメインレースは G3 ラジオ日経賞です。ラジオ日経賞前日の7月4日土曜日の午後6時半からは、福島市のパセオ通り、福島屋台村コラン書横丁でラジオ日経賞のレース検討会も行われます。夏競馬もお任せくださいのラジオ日経が、石川つつむのスマホナンバーワンメディアをお送りしています。
さて今週の特集です。
日本のSIMフリー市場に挑む、ファーウェイジャパンに市場開拓戦略を聞く。ファーウェイジャパンは先月17日にSIMロックフリーのスマートフォン、ファブレット、タブレット、そしてウェアラブルのリストバンドと4つの新たなデバイスを日本市場で発売すると発表しました。実はファーウェイはもう一つのブランド、オナーでは楽天と組んでこの5月にオナー6プラスを投入するなど、SIMフリースマホの日本展開に積極的です。今日はファーウェイジャパンのSIMフリースマホ端末とその普及戦略についてお伺いしたいと思います。本日のゲストはファーウェイジャパン端末統括本部プロダクトセンター商品企画部長の吉本明さんです。吉本さんこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。あの最近、まあ、記者会見いろいろありますけど、やたらとファーウェイに呼ばれる機会が増えたなといいますか、非常にこうアクティブに動かれてるなという感じがするんですけど。
そうですね、あの私商品企画部長という名前なんですけど、はい、最近はあの企画というよりもですね、こういったもののご紹介でかなりあちゃこち行くということが多くてですね、まあ、去年の10月からそのメイトセブンの発表があり、シーテックがあり、発売イベント、それから今回の4機種の発表、それからオナープラス6プラスですね、その楽天様の方とのということで、まあこの1ヶ月ぐらいは4回ぐらいこうイベントに出ていて、ちょっと自分が何をやってるのかなというのがあります。もう特にそうですね、そのグローバル製品をどんどんこう持ってくるというところで今力を入れてやってるところです。
やはりこのタイミングね、ファーウェイにとってはかなりチャンスと捉えてる感じなんですかね。
そうですね、あのずっとオペレーター市場 で、
はい、
で日本のコテコテの機能がないと、まあ、売れないという時代が続いたところから、うん、総務省さんの方の、まあ、ご指導もあって、うんね、SIMフリー端末ですよっていうところで、
うん、
まあ、我々あのグローバルでかなりやっておりますので、その製品を持ってきて、まあ、高機能端末もやってますので、日本の皆様に合うような端末をどんどん提供できるのではないかというところで、期待してこれからもどんどん、投入していこうというところです。
はい、
さて本日のゲスト吉本さんがお勤めのファーウェイジャパンの親会社ファーウェイは1987年に中国深圳に設立された従業員持ち株制による民間企業です。世界170カ国以上に拠点を置く売上規模4兆円超のグローバル企業にまで成長しました。モバイルブロードバンド製品、例えばモバイルルーターは2007年から7年連続出荷台数が世界第1位となっています。吉本さん、日本には10年前に進出されたそうですね。
はい、会社ができたのが10年前で、その頃はですね、e モバイルさん、今はワイモバイルですね、その立ち上げの時期だったので、そのインフラから端末から、含めてですね、採用していただいて、その後 e モバイルさんだけではなくてソフトバンクさんの方のフォトビジョンであったり、ドコモさんもそうですけども、そういったものだとか、あと Wi-Fi ルーター、それから基地局とかですね、端末で言えば、ドコモさんの基地ですとか、いろいろとこう皆さんのあんまり目につかないようなところでですね、ずっと頑張らせていただいてます。
結構ね、こう言っちゃあれですけど、地味な端末といいますか、実はファーウェイなんだっていう製品が結構多かったっていう感じですよね。
そうなんですね、そこのところが実は若干問題で、ファーウェイですと言ってもですね、分かってくださる方がなかなかいなくて、いや実はこれとこれとやってるんですよっていうと、ああそうだったんですね、というような感じの方が結構多いですね。
ですよね。で、自分もだからファーウェイ取材したのは結構前からだったりもするんですけど、でキャリアの人に話を聞くと、ファーウェイって開発力がすごくて短期間でものを作ってくれるっていうのが評価されたりしますよね。
そうですね、私もこの会社に入る前ソフトバンクに実はいたんですけど、でその頃にこのフォトビジョンを持ってきて、でその時にもああしてくれこうしてくれと孫さんの依頼もあって、というのをどんどん対応してくれて、で物を出したというのは最初のファーウェイとの仕事の経験ですし、その後にその Wi-Fi ルーターで新しい周波数のものを入れると、1.5GHz とかだったんですけど、それもですね、どのくらいできるって聞くとやっぱりファーウェイが早かったですね。
そうですよね。なのでそういうので着実に日本で製品を作ってきて売ってきたっていう感じですよね。でその辺で言うと松代さんも使ってるスマホ、ストリーム X はね、ファーウェイ製だったりしますよね。
毎日誰よりも一緒にいますよ。
ねえ、
ありがとうございます。
はい、
という中で、今ファーウェイね、去年ぐらいからSIM フリースマホを強力にプッシュしているといった感じですよね。でそんな中でこの間発表になったのが P8 ライトですよね。はい、これ実際どんな商品なんですかね。
これはファーウェイが、出す前抜きですけども、その3万円以下の端末ってどんなものなんだと、普通の日本のメーカーといいますか、日本の市場に出てくるオペレーターモデルで出てくる3万円以下だと、あれというようなスペックになるとは思うんですけども、これはですね、自信を持って若い人にでも使ってもらえる、そういう3万円の端末であると。で何が若い人に使ってもらえるかといいますと、そのオクタコアでもサクサク動くと、そのインターネットをどんどん使いたいと言っても本当にサクサク動きます、というところ。それからこの姿がですね、5インチの HD で、ディスプレイも綺麗ですし、デザインにもこだわっていて結構薄く、持ってるだけでも結構楽しくなるような端末やろと、そういったですね、パフォーマンスもよく、で姿もよくと、それでいながら3万円以下だと、そういったところがですね、実際のその他に出ている、オペレーターモデルにもないとっても魅力のある端末であるというふうに思ってます。
ね、実際に対応のバンド数も結構多かったりもしますし、デュアルシムだったりもするし、オクタコアで熱くならないオクタコアっていうことでね、非常に評価されてるかなという感じだったりしますよね。
これはやっぱりそのオクタコアなんですけど、いろいろと誤解があって、そういうコアが多くて逆に熱が出るんじゃないかっていう話もあったりするんですが、なぜコアを増やすかっていうと、周波数を落として熱を落とすっていうのが一つの大きな目的なんですね。でこれはその端末はそこに沿ってですね、周波数は 1.2GHz なんですね。で他にはもう 2GHz ぐらい出して、ですごいぞと言っているところもあるんですけど、じゃあそのクワッドの 2GHz とオクタの 1.2GHz とどう違うかっていうと、むしろ多分こちらの方がいいだろうと。そのコントロールが非常に効いて、必要な時には一つで済ませるし、でたくさんパワーが必要な時には8個全部動かすといったようなことで、自由に自在にこう使えますし、そういったところでも電池の寿命を延ばせるし、でフルにあっても 1.2GHz なのでそんなにいつも出ない、そういったあれもこれもいいといったところの端末になってます。
あとあれですよね、結構カメラ推しだったりもしますよね。
そうですね、 カメラというのはですね、我々もずっと昔からこだわっていて、はい、特にこの PCA というのはやっぱりカメラがメインです。で、これがその13メガと5メガ、うん、で、その特にですね、まあ、中国という特徴もあるんですけど、皆さん自撮りが大好きなの で、はい、で手前の方に5メガを入れて、で綺麗に撮れるというだけじゃなくて、ビューティーモードっていうのがあってですね、はい、美白ですとか、まあ、若干このスムージングがあったりだとか、でまあ、それを撮ると、まあ、この前の800回の時にもうちの、ご母がやってましたけども、何人かで写真を撮ると自分だけビューティーモードが効いて自分だけ綺麗になってしまうという、
集合写真なんだけど、自分だけ綺麗になるっていう、
はい、ずるいですよね、
とてもプライドの高い方にはいい玉じゃないかなというふうに思います。
あとね、ビューティーモードがすごい効きすぎてるのか、若干ね自分じゃなくなっちゃうぐらいの効き具合だったりしますよね。
はい、ですからそこはさすがにスケジュールで10段階まで分けられるようになってますので、自分で納得できるレベルで抑えておいて、
ですよね、
割と違和感ない程度に
抑えておいて、そうです
ね、はい、我々で結構面白いかなっていう感じですよね、はい、でこれ実際に売ってるのは MVNO と組んで売ってるっていうのが多かったりするんですよね。
そうですね、さすがに端末だけを置いといてもですね、はい、まだ家電みたいな感じで日本の場合にはそれだけ買っていって、このSIM挿そうかっていう人はやっぱあんまりいないので、その MVNO さんと一緒になって、まあ、そこはセットで売っていただくというのが、まあ一番買った時に払うお金だとか、まあ、そういう点でもそちらの方がやりやすいの で MVNO さんの方にはもう積極的にお話をさせていただいてます。
そうですね、楽天ニフも DMM と IIJ が始めているのもこの PA とダイエットですもんね、はいはい。あともう一つ大きい画面で P8 Max というのも出るんですよね、はい、こちら特徴どんな感じですかね。
これはもう 6.8 インチという非常に大きいもの、分類的にはファブレットという分類になりますけれども、これちょっとコンセプト的に違っていて、さっき P8 Lite がまあ若者向けというようなことで、はい、まあどちらかというと安く普段の生活で使っていただくみたいな、まあ、20歳からまあ30代前半ぐらいっていうところなんですけど、これはですね、まあ、ファッションといいますかクリエイティビティに何か作りたいっていうような人のために作ってた端末 で、うん、でディスプレイもまあフレッチなんですけど、はい、まあ、綺麗なディスプレイで、まあ、絵も綺麗に見えますし、まあ、これ GDI さんのものなんですけど、あんまちょっと話しておりますけど、我々の端末って日本の部品かなり使ってまして、うんうん、我々の日本として会社として売っている収入ですね、その倍ぐらい実は日本の部品を買ってるんですね。ですから日本の皆さんから金をこうもらってるよりも日本に金を出してる方が実は多い会社なんです、まあ、そういった感じでこれもそのいった日本の部品を使って、それでやはりこのカメラにもこだわって、でいろんなこう絵が撮れます、でいろんな操作もできますといったところで、そういったですねクリエイティビティ、なんか創造性を持った方がこれで作っていただいて、でこのところに顔面をこう出して、こんな風に綺麗になってるんだよというようなところをやってもらうというのが元々の開発のコンセプトになってます。
で、はい、59,980円といった感じで、ね、はい、けどまあね、このサイズとしてはコストパフォーマンス的にはいい感じなんですかね、はい、
メモリ的にもそこそこありますし、CPU 的にも先ほどの 1.2 ギガだったんですけども、はい、これの場合にはその同じオクタコアなんですけど、はい、2.2 ギガと 1.5 ギガという、まあ、1.2 ギガはビッグリトルみたいな構成になっていて、非常にそのハイパフォーマンス、動画だとかカメラの処理ですね、カメラの処理でも単純に撮るというだけじゃなくて光を追っかけるという機能があってですね、まあ、ろうそくみたいなものでぐるぐるぐるっとこう回していただく、そうするとですねその軌跡がそのままこう残って写真に撮るとかですね、で、まあ、ちょっとこれラジオでお見せできないんですけど、よく見てているのはもう女の人の後ろに、まあ、フェニックスじゃないですけど、こう羽がこう光で生えているみたいな、そういうような写真をよく使うんですけど、光でずっと追っかけていくとずっとトレースしてるんですね、そうするとそれが光がこう羽のように見えるといった、まあ、そういったような処理をしたりですね、まあ、そこら辺が先ほど申し上げたクリエイティビティみたいなところになってるんですけど、まあ、そういったものをやる、まあ、それから当然動画みたいなところも当然やるといったところでですね、マルチメディア的な機能を追求した端末ですね、
画面を2画面に分割できたりもするってことですね。
そうですね、やはりこれ大きいのですので、ただ大きい、まあ、それだとタブレットとあまりも変わらなくなっちゃうんですけど、その2つに分けて、で2つのマルチタスクで表示もできるということで、まあ、大きければ大きいなりにそれなりの使い勝手も、追求しましょうということ で、作っております。
あとこの間発表されたやつでいうとメディアパッドも新しいので出たって感じですよね。
はい、このメディアパッドがですね、はい、これとですね、先ほどの P8 Max がですね、はい、CPU がまあ兄弟なんですね。P8 Max の方がまあ周波数がちょっと高いんですけど、 でこちらはですね、これもマルチメディアを追求したタブレットになってまして、はい、両サイドにスピーカーが2つついてます、
はい、
このスピーカーで、まあ、そのサラウンド効果を出して、いい音を出すと、うん、いい音を出すというところでハーマン・カーンドさんですね、
はい、
あのソフトをこう入れて、それで圧縮された音のですね、攻撃もう潰されている攻撃を復活させて原音に近くして、それをこのデュアルのスピーカーで出して、まあ、音を楽しんでいただこうと、
うん、
まあ、そういったものからメインで作られてます。まあ、当然それに対応してあの画面も綺麗にならないといけないので、まあ、そんなようなディスプレイを使って綺麗な画面を見ながらこの音を聞いていただいて、十分そのエンターテインメントと言いますか、楽しんでいただこうという端末です。
あれですよね、その音が綺麗になるっていうのは何でも結構綺麗になったりするって言ってましたよね。
はい、でハーマンカーンドさんに伺ったところでは、初めからそういった攻撃とか入ってるものはあえて何もしないと。でそこはどうもあの実際の音源を確認しながらですね、これをここが潰れてるはずだからここを補正するとかいうようなことをやられてるっていうふうに伺ってますね。
ですよね、だからそれをリアルタイムに処理してるって
ことですね。そうです、はい、
結構これあれですよね、このスペックで 39,800円はなんかお買い得な感じですよね。
はい、頑張ってます
そうですよ ね、 やっぱりね、 MVNO 市場で売った国にはまず、ね、価格っていうところが重要だったりしますよね。
そうですね、そのオペレーターさんみたいにあのしかもインセンティブがこう入らないので、そういう、まあ、6万も7万もする端末を実際にはもう本当にずっと落とした、ね、金額でというわけにはいかないので、初めからもうそれだけ抜けたような金額でもご提供しなければいけないと。かといってあのやっぱり日本酒を出す以上は安かろう悪かろうではもう全然話にならないので、そのように高機能のものを出さなきゃいけないというところがあの日々努力であり日々苦労といったところです。
その格安スマホ、まあ、っていうか MVNO 市場でいうと結構台湾のメーカーとかってライバルになるのかなって気がするんですけど、
はい、
あの台湾メーカーにはどう買っていく感じですかね。
はい、そこはですね、まあ永遠の課題かなんですけど、まあそこは今あのインテルさんのチップを使ったりはされてますけど、
はい、
私どもの方ではですね、自社 の、 あの、まあ、系列で、はい、ハイシリコンという半導体を作っているところがありまして、はい、まあ、そこのところはまだ外販の方はやってないんですけど、まあ、我々のところでですね、必要なチップをそれに合わせてどんどんこう開発していただいていて、まあ、通信系について言えば、まあ、ドコモ様のそのようなルーターでもどんどん使われているようにですね、先と、もしあのコルコムさんの先に行ってみたいな、まあ、そういうようなレベルで進んでいて、でアプリケーション側の方もその少し進んだプロセスを使いつつ、ARM さんの新しいアーキテクチャもどんどん入れてというところで、まあ、そういった半導体のパワー、それと先ほど申し上げたそのカメラだ、ディスプレイだというのも日本の優れた部品を使って、でその品質で負けないようにというのがまず第一にあって、でその次にやはり価格では、まあ、そこら辺はですね、まあ、台湾対中国どっちが勝つかなというところはあるんですけども、十分まあ対応はできるかなというふうに思ってます。
その点でいうと、あとやっぱキャリアと付き合ってると大きかったりするんですかね。その要は、ね、ドコモだったらドコモのネットワークの特性もなんとなく分かってるでしょうし、他の、ね、キャリアのネットワークの特性も分かったりすると思うので、うん、その辺のこう、ね、接続の安心性とかってもあったりしますかね。
そこはねありますね。例えばその今のハイシリコンですけども、うん、やはりそのルーターとかで使われてますので、ドコモさんの方の試験も、
うん、
まあ、その使った製品でもうできてますので、
うん、
それと同じ兄弟のチップを使っている部分には接続性は問題がないと、
うん、ですよね。その辺ね、やっぱり他のメーカーってどうしてもね、キャリアとの付き合いがなかったりするので、ね、はい、どうしても海外のものをまあ守ってくるっていう形になったりしますけど、まあ、その辺はファーウェイ強そうですよね。
まあ、何をどう試験してるっていうのはいろいろとノンディスクロージャーアグリメントとかって言えないんですけど、試験されてるチップがスマートレイで使われてますということで、ご安心いただければと思います。
ですよね。あと、まあ、そのラインナップとしては別であるのがオナーシリーズといいますか、
はい、
オナー6プラスというものが楽天とかで限定的に販売されているという感じですね、
はい、
こちらどういった商品になるんですかね。
オナーシリーズというのはもともとオンライン専用ということでできたブランドで、はい、まあ、そのフォアウェイブランドでできている製品と、まあ、少しまあ色を変えたり、
うん、
まあ、実はそのオナー6プラスですと、
はい、
去年発売したそのメイト7と実は中身はほとんど一緒なんですね、はい、で、まあ、ディスプレイは 5.5 インチ で若干外の形状とか違いますけども、まあ、そういったようなところで開発費を抑えつつですね、それなりの価格 でオンラインで、
うん、
まあ、そのオンラインで出すということはまあそれだけ間のマージンがまあないので、それなりにまあ妥当な価格でユーザーさんに届けられると、まあ、そういったシリーズになってます。でそんな中で、まあ、それをまあ今グローバルではですね、年間2000万台ぐらい売れてるまあブランドになってるんですけど、 まあ、ちなみにあのスマホ全体ではうちも7500万台ということで、まあ、世界3位には今なってますけど、まあ、そのうちの2000万台ぐらいがまあこういったところになってまして、で、まあ、その中からいろいろとこう楽天さんの方にお持ちしたらば、まあ、このオーナーシックスプラスのカメラが2つついてると、それでもってまあいろんな面白い写真が撮れる、うん、まあ、フォーカスを変えたりしてぼかしたりとかいった、まあ、そういった面白い写真も撮れるというところで気に入っていただきまして、うん、ではこれはもうその楽天さんのモデルとしてということで、まあ、合意ができまして、まあ、今回発売と、うんうん、となりました。
これグローバルではあれですよね、結構シャオミ対抗的な位置づけのブランドだったりするんでしたっけ？
はい、
どちらかというと、ね、オンラインで売って、はい、まあ、できるだけ、ね、手頃な価格帯で売ると、
はいはい、
シャオミってそういうのに強いので、はい、でファーウェイとしてはじゃあそこに対抗するために、
はい、
こういったブランドを出たというところですよね。
そうですね、よくマイクさん思ったんです、はい、
で、まあ、日本だとやはり、ね、安いだけではなくてちゃんと、ね、日本のユーザーが満足できるようにということで、まあ、若干そのハイエンドというか高めのラインナップを持ってきてるっていう感じなんですかね。
そうですね、うん、やはり何かやっぱ特徴がないといけないので、
はい、
まあ、安いものっていうと、うん、まあ、このピエトライトぐらいまで出せますけど、はい、もっと安いとなってしまうと本当に特徴がない、普通の単にあのじゃあただで配りましょうかぐらいのことになってしまって、まあ、それでは MVNO その独自色が出せないというところもありますので、独自色が出せる、まあ、それなりの色のものと。
そうですよね、はい、ね、MVNO もね独自色を出さなきゃいけない時代にもうなってるってことですもんね。
お話してるとどうもそういう感じですね。
ですよね、はい、結構ねあの MVNO 専用モデルでね出してるところもねあったりとかしますもんね、はい、あともう一つトークバンドというのも発売されたという感じですね、
はいはい、これはですね今年あの MWC で発表して、
はい、
この前にあった B1 という端末のバージョンアップ版で、はい、センサー機能が追加されていて、まあ普通に時計でも使えますし、いわゆるそのウェアラブル そのヘルス系ですね、
はい、
といったところでその独軸のセンサーが入って、まあ、歩いている走っている寝ている、
うん、
まあ、そういったところをですね自動的に検出をしてそのスマホの方に入れるアプリケーションと連動してですね、じゃあ今日は1日何歩歩いたで、これは何カロリーに相当するで、自動的に検出もできますので走ったのはどのくらい、まあ、山登りというか、まあ、階段かちょっとそこは分かんないんですけど登ってるっていうのがまあ分かるので、それはどのくらい登りました、でまた多分速度で測るんですけど、その自動車じゃあ自転車にどのくらい乗ってました、でじゃあ1日何時間寝ました、それもですねあの深い睡眠浅い睡眠一遍起きましたとか、まあ、実際私も言ってみたんですけど割と合ってましたね、で深い睡眠がこう出ていってでしばらく浅くなってみたいな、まあ、そういったところはその健康の管理ができますというところで、さらに最近はというか、まあ、あの新しくジョーボンさんとも提携もできましたの でこの B2 で取ったデータをそのジョーボンさんの方にも提供ができて、でジョーボンさんの方 その職員だとかありますよね、あちらの方とも合わせてお客様の方で使っていただけると、
うん、でしかもあれですよね、ヘッドセットの機能もあるとかですね、
はい、その重要な音を教えてました、はい、あの私もそのヘルスケアを最近付け加えたのでそっちばっかになっちゃいましたけど、はい、大元の機能はですね、うん、そのヘッドセットです、
うん、
長方形の時計みたいなもんなんですけど、この長方形の部分がですね外すことができて、で着信が入ってくるとバイブがブブっていくのの同時に誰からかかってきましたかというのがですね、うん、その電話帳と連携されていて、電話帳の名前が入っていればその名前で出てきます、
うん、
でそこでそれをですね外していただいて耳にかけていただくと、そのままそこで通話ができると、
うん、
はい、
ですよね、
でこれがあの小さいんですけど、マイクが2つついていて、ノイズキャンセラーも機能もついてますので、そんなに綺麗に聞きます、
うん、
それをこれ本当に耳の押し切りでパッとやるだけで、
うん、
落ちないで止まるようになりますので、
うん、
もうこんな感じで
目の前にありますけど、ちっちゃいですね本当に、
はい、
この四角の部分が、
ヘルスケアも管理もしつつ、
はい、
ね、ヘッドセットにもなるっていうのはなかなかないですよね、はい、
え
ーね、だからこう考えるとね、相当やっぱねファーウェイ、ね、いろんな商品を日本で持ってきたなっていう感じですよね、
はい、
あとはやはりまあ課題としてはね、やっぱりなかなかまだ認知がされてないってところもあってると思うんですけど、
はい、
その辺今後どうされていきたい感じですかね、うん、
そうですね、そこがですね、今一番のまあ問題です。割とこう物はいっぱい出してるんだけど、うん、実はあまり目立たない端末で皆さんそれがファーウェイだったって分からなかったと、
うん、
でスマホが出てくるとやっとそこであーという感じで分かる、うん、ただ今のところはまだ皆さん どんなもんなんだろうなということで若干こう買うのを戸惑ってらっしゃる方もいらっしゃるというところなんですけども、そういったところで生まれたこういったオーナーですとか、今回のピエトライトといったところで、まあ、MVNO さんと一緒にやらせていただくと、まあ、そこでですねこれは使えるじゃないかというところで、うん、そこからの言うと口コミとかで広がっていただければいいなというのが一つと、あとはその SNS ですよね、はい、まあ、我々も公式のアカウント持ってますけど、うん、そこでまあこういったものがありますというのをどんどん発信していく、うん、からまあいろんなイベントに展示会だとかに参加して皆さんに触っていただくといったようなところで、まあ、名前と一緒にですね物もいいんだというようなところを人もほとんど進めていきたいと思います、うん、まあ、欧米ですとね、特にヨーロッパですとサッカーチームとかが結構広がるので、はい、我々 の, あのサッカーチームには結構金を出していて、あの AC ミランとかドルトムントにも実は出してるんですけど、実は日本ではあまり気づかれてないんですけど、
ね、そうですよね、サッカーのポイントやってますもんね、最後になんかこう日本での目標とかってあったりしますか、うん、
そこはですね、はい、非常に微妙なところで、そのシムフリーマーケットで、はい、まあ、そこそこやはり、まあ、シェアを取らせていただいているので、うん、で、まあ、今年はそのシムロック解除ということもあって、はい、シムフリーの市場がどんどん伸びるだろうと、うん、いうことを言われてますので、まあ、その市場でどんどん、まあ、シェアを今のキープもしくは上げていって、うん、存在感を出していきたいなというふうに思ってます、まあ、あの昨年とかの統計とか見ても加入者数の伸びは、全体が2000万だったかな、それで MVA の伸びが1500万というところなので、逆に MVA の方がやっぱり伸びてるじゃないか、まあ、ここに中にあのバイモバイルとかねもう入ってはいますけど、ですのでそちらの方がどんどん伸びるのであれば、まあ、そちらの方で存在感を増して、でそのようにシェアを取っていけば自動的にですね皆さんにも認知していただけるかな、で我々の方もそれなりの企業としての活動にもなれるかなと思っております。
今後も期待してますんで頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日のゲストはファーウェイジャパン端末統括本部プロダクトセンター商品企画部長の吉本明さんでした。吉本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、特集日本のSIMフリー市場に挑むファーウェイジャパンに市場開拓戦略を聞くでした。つむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、ね、今週、まあ、1週間振り返って、まあね、最近あんまニュースがないんですけども、はい、まあ、そんな中でも、まあ、ソフトバンクが7月1日からヘルスケア応援割を始めるというのがね、ちょっと盛り上がってるかなという感じ。はい、これね、スマート体組成計とデジタルフォトフレームをセットにしてやると本体価格を割り引いてくれるっていうね、うん、こうフォトフレームをなんでこう組み合わせるとヘルスケア応援割になるのかさっぱりわからないっていう、ね、
でもフォトフレームはファーウェイ製なんですね。
そうですね、うん、ファーウェイ製だったりするのでね、この辺ね、そろそろねこう在庫処分なのかなっていう感じはひしひしと感じますね。
はい、はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さあ、石川さん、来週ですが、はい、
来週なんですけども、まあ、スマホナンバーメディアと言っておきながらちょっとパソコンの話をしたいかなと思います日本マイクロソフトが出した Surface 3、まあね、あちらはまあ SIM カードも入り、まあね、Y モバイルで使えるということもあるので、Surface 3についていろいろとねお話を伺いできたらなと思っております。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ほなほなこー。